14日の小樽しりべし版です。子育て交流、気軽に利用を。小樽市は12月下旬、市内の大型商業施設ウィングウェイ小樽に市地域子育て支援センター親子の集いの場を開設します。4カ所目の子育て支援センターとなり、商業施設に設けるのは初めてです。買い物に来た親子が気軽に利用できるよう、土日祝日も開放し、子育て環境の充実につなげます。集いの場は市子ども家庭課や市保健所などが入居するウィングベイ1番街4階に設置。敷地面積は686平方メートルで、市内の子育て支援センターで最も広いということです。おおむね0歳から3歳の乳幼児と保護者が無料で利用できます。整備運営費として本年度一般会計予算に計上した6930万円を充てます。集いの場には小樽の坂をイメージした階段と滑り台を設置した運動エリアのほか、絵本やおもちゃ、ボールプールなどで遊べるエリアを設けます。遊びに加え、保護者や子ども同士の交流が生まれる場を目指します。弁当や離乳食を持ち込んで食べられるコーナーや授乳室も用意。ウィングベイに入居する民間の子ども向け遊戯施設と設備が被らないよう配慮しました。管理運営は NPO 法人北海道子育て支援ワーカーズ札幌に委託。子育ての知識を持つ職員約5人を配置し、このうち1人以上は保育士か幼稚園教諭の資格保有者がつくということです。保護者の子育て相談にも対応し、必要に応じて市子ども家庭課や市子ども発達支援センターにつなぎます。市によりますと、冬場に子どもがのびのびと遊べる場所が欲しいとの要望が市民から多く寄せられていました。市子育て支援課の津川課長は、親子が気軽に何回も来たくなる居心地のいい施設にしたいと話しています。次です。小樽市文化団体協議会は12日本年度の小樽文化賞の受賞者を発表しました。芸術文化の普及振興に功績のあった文化貢献賞に1団体2個人、文化奨励賞に今後の活躍が期待される1個人を選びました。貢献賞は小樽三曲協会副会長の明生正志恵さん82歳、いけばなの小原流小樽支部の斉藤芳陽さん80歳、今年創立70周年を迎えた直江ひろ子創作バレエ研究所。奨励賞は小樽市銭箱の民謡の会の安井静穂さん38歳がそれぞれ受賞しました。表彰式は28日に市内で行われます。次です。太陽の表面で起こる爆発現象フレアが発生している影響で、北海道各地で観測された低緯度オーロラが12日夜、小樽市内でも確認されました。石狩湾の上空が一時赤く染まり、宿津パノラマ展望台には写真愛好家ら20人近くがカメラを構えました。次です。小樽市中部地域包括支援センターは18日午前10時から午後1時半、コミュニティカフェ、ホタルカフェ、柳川通り店を市中心部の複合文化施設裏小樽モンパルナス稲穂4のレンタルカフェスペースで開きます。住民同士の気軽な交流の場で、常駐する社会福祉士と主任ケアマネージャーが認知症や介護などの相談に応じます。地域包括支援センターは認知症や引きこもりの人の参加も呼びかけています。当日は市内の飲食店が出店し、コーヒーや 紅茶などの飲み物、発酵食品を使ったランチを有料で提供します。希望者は直接会場へ。問い合わせは中部地域包括支援センターへ。電話 0134-24-2525 へどうぞ。次は黒松内です。日本古来の製鉄法、たたら製鉄の授業が7日、黒松内小学校で行われ、6年生19人が工程の一部を体験しながら、鉄ができる過程を学びました。次は京極からです。町と包括連携協定を結ぶ北海道科学大学の研究者による小学生対象の工作教室が6日、町障害学習センター遊学館で開かれました。参加した児童11人は紙コップやストローを使った飛行機を作り、飛行する仕組みなど物理の流体力学の基礎を学びました。北海道科学大学と町は6月、地域課題の解決や人材育成に関する包括連携協定を結びました。町内での出前講座は今回初で、この大学の工学部機械工学科の平本理法准教授が講師を務めました。次は岩内からです。第21回、雁羽児童生徒俳句大会の表彰式が8日、岩内地方文化センターで行われ、入賞した40作品の作者に表彰状が贈られました。次も岩内です。地域で詩吟や俳句の指導役を担ってきた松本清さん90歳が、文化活動の振興に長年尽力してきた功績が認められ、後志管内文化団体連絡協議会の後志文化賞を受賞しました。次です。ニセコ町の有島記念館は15日から27日、札幌市の紀ノ国屋書店札幌本店でパネル展有島武雄と北海道2025を開きます。札幌の出版社が有島の代表作、生まれいずる悩みや一房のぶどうなどを一冊にした文庫本を出版するのに合わせて企画。有島の生涯や小作人に開放した有島農場の写真など、パネル合わせて25枚を展示します。有島は900年代初頭に札幌にあった東北帝国大学、農科大学、現北海道大の教官を務めました。同館の伊藤主任学芸員によりますと、紀ノ国屋書店は当時の有島の通勤ルートに立地しているといい、有島ゆかりの場所で約100年前に思いを馳せてもらいたいと話します。パネル展では、町ゆかりのイラストレーター、藤倉秀幸さんの作品も展示します。無料です。午前10時から午後7時、27日は午後6時までです。次はニセコです。就任から1ヶ月が経過した田中健人町長は12日、北海道新聞のインタビューに応じました。法定外目的税、宿泊税の税収増が見込まれ、観光関連の事業が拡大することから、ニセコリゾート観光協会の体制を強化する考えを示しました。次は、シャコタンです。ヒグマの駆除をめぐるハンターと町議とのトラブルをきっかけに、町内で地元猟友会の活動休止が1ヶ月半続いた問題は、町と猟友会が12日夜、トラブル再発防止に向けた町ヒグマ出没捕獲対応マニュアルをまとめ決着しました。町民の安全安心が置き去りにされ、なぜ事態は長引いたのか。13日から熊の捕獲、駆除活動は再開されましたが、関係者全員が検証を怠らず、誤りを明確にし、必要な処分などけじめをつけてこそ再発防止策と 言えそうです。次は、つれつれアットマーク、小樽報道部、熊谷記者で、歴研時を超え刻む記憶、歴史と文化、観光の街、小樽の魅力を市外の人に端的に伝える際、こう表現することが多い。昔から姿の変わらない歴史的建造物、歴建は何度足を運んでも初めて訪れた時の感動を思い出させてくれる。小樽に通う人たちからこうした声をしばしば聞く。小樽市が所有する国の重要文化財、旧日本郵船小樽支店を運営している指定管理者の草加サービス大手、日比谷花壇東京は裁縫してもらえるようなここでしかできない体験としてフォトウェディングに力を入れている。重厚な雰囲気の作り、高級壁紙、金から革紙を使った内装や室内に差し込む柔らかな陽光と電球が作り出す幻想的な空間も印象的だ。残り続ける建物のように二人の愛も紡がれますように。市内に数ある歴建を目にするたびに、この会社の担当者が口にしていた言葉がふと頭に浮かぶ。歴建には今を生きる人々の思いも刻まれている。つれつれアットマークでした。これで金曜日の小樽しりべし版を終わります。